東大法研ポッドキャスティングセカンドウィーク、
ハーフナイト法研。
へいへいへい、藤山くん。
何すかそのノリ焼き突然。でどうしました？
そんなさ焼けてどうした？
ああ、これですか。いや、ちょ、もうあの、あ、はい、
そうだよね、彼女だよね。どこ行った？海か。
はいはいはい、
海か。
その話早速しちゃいます。
遊園地か。
ぶっ込みますね、どんどんね。
動物園か。
いや、まあまあまあまあ、夏ですから。
うん、
それはいろんなとこ行きますよ。はい、夏休みですね。
みんな大好きな夏休みだ。
はい、
藤山くんは彼女とどこ行った？
僕ですか？僕、そうですね、彼女と、まあ、夏休み、いや、むしろね、僕の場合、
うんうんうん、
あの、9月いっぱいが夏休みなんで、
はいはいはいはい、
ちょ、これからかななんて思ってるんですけど、
それを、
はいはい、
あの、9月の20前半に学校始まっちゃう先輩に言うのか、言うか。
いや、そうだったんですか？始まっちゃう感じですか？
うん。
あ、いや、なんかすいません、ちょっと満喫しちゃって、しかも、ね、ちょっと彼女と行っちゃうみたいな話しちゃって。
すごいいい色に焼けて言うなお前は。
いや、まあ、いや、でも悪気があって言ったわけじゃないんで、なんかすいません。
何が楽しくてそんな焼けちゃったの教えて。夏の楽しんだの教えて。
夏の楽しんでのですか？
うん、
まあ、やっぱ一つ海ありますよね。
あ、まあ、そういうのもありますね。はい。
あ、もう終わりですか今の話は。
はい。
あ、まあ、あと、まあ、そうですね。まあ。
ということで、タイトルコールいっちゃいますか。大原と、
藤山の、
ハーフナイト封建。はい、皆さんこんばんは。夏が嫌いな大原明子と、
夏が好きな藤山拓也です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
わかったかなと思うが、
はい、
私は夏が嫌いなんですね。
もう今もろ言いましたからね、伝わってしまいましたね。
でも藤山君の肌の色見た瞬間にあーって思って、
あ、もうその夏で肌焼けてるやつ見るだけで嫌みたいな。
うん、うん、
いや、もう申し訳ないですね、今そういうやつが今目の前にいるんで。
多分あのちょっと喋っただけで多分ちょっと言葉通じないだろうなって思った。
え、もうそのもう堅固じゃないですか完全に。
だって絶対楽しんでんじゃんその色。絶対楽しんでるよ、ま
あ、そうですね、もう外でバリバリ夏満喫しちゃってる感じですよね。
ラジオ聞いてる人にね、こう見ていただけないのは本当残念。
いや、僕も本当にこの肌の色ぜひ見てほしいななんて思ってますね。
顔こんがりでその顔。
いや、もう満喫しちゃってるんで、すいません。
いいな。
いや、もうしみじみ言わないでください。こっちもコメントしづらいですよ先輩。
いいな。
先輩なんかないんですかその満喫することは夏で。
ない。
あ、いや、でも、やっぱり、でも、長いじゃないですか、夏って言ってもね。
もうすぐ合宿ある。
おお、なるほど、なるほど。
合宿ある。それ楽しみ。それで焼けるつもり。
うん、ああ、うんうん、他には？
確かね、はい、あと合宿もあった。
ああ、なるほど。合宿があって、合宿もあったっていう感じです。
うんうん、そうそうそうそう。
はいはいはい、
もう合宿ほんと楽しみでさ。
はい、
今からちょっとあのどうやったら焼けるかなと思っていろいろネットでググってんだけど。
ググって調べることですかそれ。
夏ちょっとよくわかんないからさ。
あ、ちょっと、うん、今まであんまり満喫してこなかったから。
うるさいな。いや、うるさいな。
すいません、すいません。いや、別にそういうつもりはなかったんですけど。
あ、そっか。ごめん、ごめん、こっちも過敏になってた、ちょっと。
あ、いや、
ごめ
ん、こっちこそ、うん、すいません、なんか肌黒くて。すいません。
これが仲良くやろう。ちょっと番組やるしね。
はい、そうですね。
あの、いくら黒い人とでも私仲良くできる。
あ、よろしくお願いします。
うん、頑張ろう。
はい。
ということで、コーナーに移る前に、ジングルです。話して。ねえ、話してってば、お願いだから話して。
君の好きなことを話そう。東京大学放送研究会。
東京大学放送研究会ラジオパートポッドキャスト番組、略して UTPC。 第2週にお送りするのはハーフナイト封建。この番組はいわゆるフリートーク枠、毎月担当者が一から全てを企画してお送りする20分間。ぜひぜひ最後までお付き合いください。
今年の夏はアートアクアリウムに行きました。アートアクアリウムってなんかおしゃれスポットらしいんですけどね、カップルがいっぱいいてすごく楽しかったです。大原希子とハーフナイト封建。 彼女がいない悲しみをアメフトにぶつけてこんがり焼けた藤山くんと私大原あきこでやっております。さて藤山くん、今夜のお便りのテーマをお願いします。
はい、はい、今夜のテーマは今までに見た夢です。
はい、夏といえば怪談という人もね多いかと思いますが、怖い夢を見たという人もいるのではないでしょうか。というわけで今回は怖い夢も含め今までに見た夢に関するお便りを募集したんですが、藤山くん最近なんか見た
夢ですか？
うん、
いやでも夢って結構あれじゃないですか、もう見た瞬間覚えてても結構ぼんやりしちゃってるんですよね今。とりあえず今すみませんね、女性の前で申し訳ないんですけど、すごいエロい夢を見たことだけは覚えてるんですけど。
うん、分かった、すごい伝わった、う
ん、そこだけ印象には残ってますね。すみません、なんか、うん、
エロい夢を見たんだね。
そう、エロかったのは覚えてるんですけど、どうエロかったのかまではちょっと覚えてないんです。
そう、言えないもんね、
伝えられない。
覚えてた、あとでなんかメールして。
あ、わかりました、わかりました。
いつでも見るから、
バッチリバッチリ、うん、あのメール送ります。
私はね、あのね、普通の生活をしてて、はい、父が帰ってくるのね家に。
あ、はいはいはい。
それでふってお父さんふって見たらなんか違和感があるの、お父さん見て。ほう。それでよく見てたらだんだんなんかこんな顔だったかなって思い始めるの、お父さんの顔。あれ、お父さんこんな顔だったかなって思ってあれ、やっぱ違う、これお父さんじゃないって思ったら、そのお父さんらしき人が振り返って、はいはい、バレたって言って笑ってくる夢を見たんだよね。
え、地味に怖くないですかそれ。
そう、めっちゃ怖いよね。
え、
普段さ、そんな人の顔ってちゃんと見てないってことだよね、はい、家族なんだ、なおさら見てなくない。
まあ、
だからもしかしたら違うかもよ、家族って思ってる人。
階段で終わるんですかこれ。あ、びっくりした今。そう、怖い、まあ、夏ですからね。
そう、いい感じじゃない？いい夢みたいな、ね、私ね。
今いい感じでしたね。
絶対ラジオで喋ってやろうと思って。
え、もうその後は特に何も、そのまま起きちゃった感じですか？
うん、もうその後は何も覚えてない。
ああ、まあ夢ですからね、どこで起きるか分かんないですけど。
はい、というわけでね、皆さんからいただいたお便りを読ませていただきます。ラジオネーム、読みにくいな、白ひべくさん、20代の男性からです。秋葉原でものすごい列に並んでいたんですよ。最初はアップルの新商品の列だと思っていたんですが、前へ進むたびに悲鳴が聞こえるんです。ギャーって前の人と一緒にビクビクするわけです。何だったかっていうと、人間シュレッダーに並んだ人の列、要は死刑台ってことでしょうか。そして前の人がシュレッダーにかけられて悲鳴を発したところで目が覚めました。自分がシュレッダーにかけられなくてよかったです。オチが軽い。
いや、まあ、読み方の問題もあると思いますけど。
そっかそっか、ごめんごめん、白ひべくさんごめんなさい。
いやいや、 でもこれもまたなんかあれですね、怖い夢。
いや絶対これなんか締め切りとかに追われてた人だと思うね。
あ、その、
いや分かんないよ、はいはいはい、分かんないけど、全然違うかな。
そんな心配そうな感じ見ないでくださいよ。
いや、なんか白ひべくさんが違ったら申し訳ないなと思って、なんかこういうさ、なんか、
はい、
こう追われる系のさ、要するにその自分が知れてにかけられるまでの、
うん、だそれが締め切りに近づいてる危機感と、
そう重なってるんじゃないかなってふと思った。
はいはいはい、いや、白ひべくさん頑張ってくださいということでね。
ありがたいね、こういう怖いのね、いいね、夏だ。
いいですね、
夏がわからないけど。
その話も引きずるんですねまだね。
うん、ごめん。次だ藤山くん。
あ、僕ですか、すみませんでした。はい、じゃあ続きまして2つ目読ませていただきます。ラジオネームオリバージカラさん、こちらも20代男性の方です。テレビでサッカー系のニュース番組を見ていて、最近日本代表に帰化した選手が多いっていう話の中で、何でも読みにくいですねこれも、バッリオっていう選手が登場して、ちっちゃい「つ」の後に「り」ってすげえ読みにくい名前だなって言ったら、ある友達から「お前の名前と同じじゃん」って言われて、ああ、僕の名前もバッリオ系なんだなってすごい驚いた夢でしたということなんですけど。
どういうこと？
意味がわからないですね。今パーッと読んで意味がわからないです。
どういうこと？ただ夢はね、こういう感じだよね、
はいはい、いや、まあ得てして夢は意味わかんないもんっていうのはありますけど、
ね、見終わった後にああ面白って思ったけど、表すとわけわかんないんでね。
多分この方もオリバージカラさんもそうでしょうね、見た後にあれこれすげえ面白いんじゃねえのって送ってきたけど、これ文章にしたら意味わかんないぞっていう夢の典型的な。
オリバージカラさんもバッリオ系の名前だったんだね。
バッリオ系の名前ってなんすかね。
人に言われて、おそうだ俺バッリオ系だって思うってすごいね。
なんすかバッリオ、
面白い、
まあまあ、結果面白いですけど。、まあ、
バッリオ、バッジオっ はいるけどね。どっかで聞いたんだろうね。それが残ってたんだろうね。
あ、その夢の頭の中に残ってるのがこう夢に現れたんでしょうかね。
そうそうそう、俺も面白いな。男性はやっぱ面白いですね。なんかやっぱ面白いな。私のはただ怖いだけだったけど。
ああ、この、まあ、さっきの白ひびくさんにしろ、オリバージカラさんにしろ、
そうそう、藤山くんのエロい夢にしろね。
はい、いや、まあ、すみません、僕の詳細なことがね言えなかったのがすごく残念なんですけど。
絶対面白い夢見てる。もう絶対持ってるもん。これ後で発表してくれるやつだ。
おや？
めっちゃ楽しみだ。
おやおやおやおや、なんかぶっ込まれましたけど。
次ね、次のお便りはね、すごいね。
はい。
すごい、これもね面白いの。
おう。こう。
次の次の方のラジオネームは面白スプラッシュさん、20代男性からです。
さぞ面白いんでしょうね。
具体的にどんな夢かというと思い出せないのですが、僕は高校生になってからよく歯が抜ける夢を見ます。夢の中ではただの日常生活が行われているのですが、すでに生え変わった前歯などが心なしかグラグラして気になってしょうがないという夢です。夕ご飯を食べるのもままならないのですが、気にすればするほどグラグラは激しくなり、最終的に歯が抜けてしまうというところで目が覚めてしまいます。1回ならまだしも頻繁にこの夢を見るので正直言って辛いです。これ辛いわ。
いや、まあ、
これ辛いわ。
いや辛いですね。
今ちょっと面白スプラッシュさんの気持ちになったけど相当辛いわ。
いやでも確かにそうですね、面白スプラッシュっていう陽気な名前からは想像できないぐらい辛い夢ですね。
苦悩が伝わったわ。
いやもうこれあれじゃないですか、なんか夢診断とかにかけたらよっぽど辛い診断結果が出ちゃうんじゃないですか。
でも結構な頻度で見る、結構な頻度だっけ。そうだよね、何回も見るってね、かわいそうだって。
いや辛いですよね。
思い出してみてよ、自分のさ、
はい、
小学校の低学年の時にさ、
はい、
歯がグラグラした時のあの不快さ。
あー、もうあのいつ抜けるか分かんないっていうか。
そう、
うんうん、
私だってさ、歯がグラグラしてるからっていう理由で、はい、友達のお誕生日会欠席したことあるし、お母さんのお手伝いもしないことあったよ。
ね、え、あ、なんちょっと半切れなんですかそれ。
でもなんか藤山くんがちょっと、はい、重大さに気づいてないみたいだからさ、歯のグラグラについて。
いや僕歯昔グラグラしてた時に、うん、あのチョコパイ食べて取れたんで、あれ。
でもね、まあ、チョコパイ食べても抜ける時は抜けるよなと思って。
だからあんまり僕その深刻な感じがしないですよね。
そっか。やっぱこんがり肌の人とは分かり合えないのかな。
ちょっと愛入れないみたいですね。すいません。
本当この人かわいそう。
あ、もうそうだと思いますけどね。
なんかこう引っかかるのあるんだろうね。なんかそれが解決したらきっと見なくなるよね。
ああ、これもあれですか、やっぱ現実世界の悩みと、
うん、
がその夢に現れてるみたいな感じですかね、
うん、歯がグラグラってなんか、
すっきりしないことがあるみたいな。
そうそうそうそうそう、
うん、
そうだと思う。
いやもうぜひね解決して、
うん、解決するといいな。面白スプラッシュさん、
面白スプラッシュさんいい名前ですからね、こっちも。
うん、面白いんだろうなこの人も。最後のお悩みいくか。
お悩みじゃないです。
お悩みじゃない。
夢です、これテーマ夢です。今日お悩みじゃないです。
もう私が投げたボケも見事に突っ込んで、
いや
頼もしいな。頼もしいな。
はい、じゃあもう最後のメールいきましょうか。はい、ラジオネーム任せとけさん、こちらも、男性20代の方です。
ありがとうございます。
俺が中学生の時の話なんだけど、クラスメートの大輝くんのすね毛が芝生になっているっていう夢を見たな。
どういうこと。すね毛が芝生なの。
いや、すね毛が芝生なんですよ。
すげえ愉快な夢じゃん。
すね毛が芝生ですからね。
超楽しいね。怪我しないじゃん。じゃあ
よし。怪我しないですか。
うん、
いやまあでも
サッカーでさ、うん、はい、なんだろう、すねになんか当てますよね。
あ、すね当てありますね。はい、
あれいらなくない。浮くじゃんお金。やったじゃん、大輝さんやったじゃん。
え、でも冷静に考えてください。別にサッカーだけで人生を過ごしてるわけじゃないですよね。
そうだそうだそうだ。
どうですか、道歩いてて、うん、向こうから来た人がすね毛芝生だったらどうです。ボーボーです。
確かにな、そこはちゃんとさ飼ってほしいな。
やっぱ手入れしてほしいですよね、
うん、
やっぱそう考えるとやっぱりなかなかこれも実は怖い夢なんじゃないのかなって思いますけど。
あ、長ズボンしか履けないもんね大輝くん。
まあ、人には見せられないですよねさすがに芝生は。
お風呂も入ったら死んじゃうもんね芝生ね。
でもそれ
結構きついな。
そうです、日常生活だいぶ辛いですよこれ実は。
そうだ、これは愉快な夢とか言って申し訳ないの。
任せとけって言ってますけど、
あの大輝くんと任せとけは違う、ね、
あ、そうかそうか、そうですね。
いやーこれ大輝さん本当どんまいだわ。
病院行ってほしいですよね、
うんうん、まあ夢だけどね。あとね、話してて思い出したんだけど、
はい、
その夢はジングルの後で。東京大学放送研究会は東京大学駒場キャンパスを拠点に活動中。日々の情報はツイッターアカウント東大放研、すべて小文字のローマ字で TOUDAIHOUKEN で随時更新しております。
また東京大学放送研究会ポッドキャスト UTPC の情報は学園祭特設ミニ FM 局 FM 楓庵公式アカウント FM 楓アンダーバー UTBC、 すべて小文字で FM KAETE アンダーバー UTBC にて更新していきますので、ぜひチェックしてみてください。
背中から虫がいっぱい湧いてくる夢を見ました。ラジオパート3年瀬川綾とハーフナイト冒険。
はい、というわけで私が思い出した夢っていうのはね、
はいはい、
まあ、全然いいんだけどさ、私の評判がどうなろうと言ういいから言うんだけどね、
はい、
あのチュートリアルの徳井さんいるじゃない。
あ、いますね、はい、
徳井さん に私気づいたら手引っ張られてて、
お
で、どっか行く途中だったんだけど、私トイレ行きたいって思ったの。だから、うん、すいません、徳井さん、うん、トイレ行きたいですって言ったの。
あ、手を引っ張られているけれども、
ダメって言われたの。
あ、ダメって言われちゃって、
そうそうそう、はい、でもどうしても行きたいです、すいません、どうしても行きたいですって言ったら、はい、トイレ連れてってくれたの徳井さんが。でもね、徳井さんね、連れてって個室のドアまで開けてくれて、
はい、
それで今俺の前でしろって言われて泣きながらした。
したんすか。
っていう夢。
終わり。
うん、
それどうしても言いたかったんですか。
これが2011年の初夢だった。
とんでもない幕開けですねそれね。
うん、
で
とんでもないこと起きるよって友達に言われた。
あ、もうその年、ま、初夢それですからね、
うん、
もう2011年大丈夫でした。
うん、うん、特に何もなかったよ。
あ、そうですか、それよかったですね、う
ん、よかったよかった。
じゃあとりあえず徳井さんに謝りましょう。
あ、すいません、本当徳井さんすいません。
はいはい、さてということでね、皆さんは思わず笑ってしまう話や、あー、それ私も見たみたいに共感できたでしょうか。まあ、最後のねしたらおかしいですけれども、皆さんが面白い夢を見たら友達に話してみてはいかがでしょうか。
はい、というわけで約20分間今まで見た夢について話してきたわけですが、藤山くんだけだ汚れてないの。エロい夢つって逃げて
で、エロい夢ですよ。
え、じゃあエロくないやつ教えてよ。
エロく
教えておくれよ。
エロくない夢なんか面白くないっすよな、もう。
それさ、今まで紹介してきた人たちどんな気持ちで聞くよね。
いやいや、だからこれ僕の残りの
藤山くんの見る夢でエロくない夢は面白くないのね。
そう、もうエロくない夢なんかもう僕ろくな聞き出しないですから本当に。
ああ、じゃあやっぱ後で聞くわ。
まあ後で個人的に、
うん、
まあまあ気が向けば
後で聞くね。
はいはい、
後で聞いてよく笑うわ。
それもそれで変、ね、変態みたいですけど僕。
はあ、夏だ、まだの夏が残ってるよ。
あ、引きずってますねそれね。問い目しないでください。
頑張るわ。合宿で頑張るわ。
お、
ハーフナイト冒険では毎月テーマを決めてお便りを募集しています。来月のテーマが決まり次第 UTPC のホームページやツイッターアカウントで告知しますのでチェックしてみてください。
そしていつも UTPC を聞いてくださっている皆様ありがとうございます。メールフォームでは番組の感想に加えて東大冒険へのメッセージも送ることができるようになりました。皆様の声が力になっています。何かありましたらそちらの方もよろしくお願いします。
というわけでここまでお送りしたのは、今度の合宿でこんがり焼くぞ、大原明子と
彼女を作りたい藤山拓也でした。